次はみんなの広場です。今回はヤマサフロンティア岡崎事業部に勤めます安藤龍也さん22歳、大佐出身です。生まれてこの方22年、生まれも育ちも大佐で大自然の中で育ちました。そんな僕ですが、22歳になり今までバイトもしたことがなかったのに、いきなり社会に出ることは不安でしたが、新見ならではの社員の温かみを感じ、今でも頑張っています。何より一番の励みは家族がいることです。家に帰ると、帰りましたの一言で、お帰りの言葉が聞ける。温かいご飯があって、お風呂がある。当たり前のようだけど、当たり前ではないです。新見がなかったら、僕の人生はありませんでした。僕を産んでくれた母、父、そして新見。新見で結婚して楽しい家族を作る。それが僕にとって本当の親孝行です。次は、日々挑戦。今回は、新見公立大学地域福祉学科4年の高橋芽衣さん、愛媛県出身です。私は幼い頃、レジ打ちのお姉さんや、小学校の先生になりたいなどの夢がありました。先日、これまでの大学生活を振り返った時に、アルバイトやボランティア活動を通して、その夢の一部を体験していたことに気づきました。今の目標は、社会福祉士と介護福祉士の資格を取ることです。今年の3月には、学生交流として、韓国の4世大学を訪問し、一番の思い出は、韓国で友達がたくさんできたことです。このような経験ができたのも、日頃から私たちに関わってくださる方々のご支援があってのことです。授業や就活で忙しい毎日ですが、友達と一緒に楽しみを見つけながら、新見での最後の1年を満喫したいです。次は、子どもたちを守るために知っておきたい子どもの救急処置、新見市ドクターネットワークからです。もし、子どもの思わぬ事故に遭遇したらどうしますか？子どもの心肺停止の原因は、窒息、溺水など、呼吸器の問題が多く、呼吸停止から心停止に至ります。また、処置の開始が遅れるほど、救命率は下がるため、救命には皆さんの力が必要です。子どもの救命処置は基本的に成人の救命処置と同じです。もしもの時、皆さんと医療従事者が協力して助かる命を救いましょう。私たち医療従事者も、大人はもちろん、子どもも急病に対応できるようトレーニングをしています。お話は、新見市ドクターネットワーク幹事、溝尾太子医師でした。次は、風の便り第221通。今回は、業務委託契約社員をされています。田中健二さん、72歳、千葉県船橋市お住まいの方です。働く理由、この年になっても、あれがやりたい、これがやりたい、過去やっていたあの仕事をもう一度やってみたいと思ってしまう。スポーツ選手が高みを目指して日々過酷な練習を続けられる理由、それは目的を達成した時の達成感を忘れられないからだろう。私にとってそれほど大層なものではないが、その小さな達成感を求めて働き続けるのではないだろうか。ベトナム、ハノイに通い出して7年目。コロナ禍においては渡航許可が出ず自宅待機でしたが、2022年7月から今もなお通い続けています。わずかな達成感を探すたびに。次は、新見市立図書館からのお知らせです。全館で8月31日、木曜まで、子ども夏の読書スタンプラリーが行われています。 続いて新見美術館で宮西達也の世界ミラクルワールド絵本展が8月27日日曜まで開催されています。続いて放送陶芸館で北村真澄縄文土器展が8月31日木曜まで開催されています。次はハッピーバースデー、8月に1歳を迎えたお子さんの紹介です。国畑優香ちゃん、須田糸ちゃん、長谷川なぎとちゃん、田中宗介ちゃん、福本糸葉ちゃん、おめでとうございます。次に新見文化交流館です。9月23日土曜日14時から大ホールにて猛烈炸裂ドッカンコメディーと題して東京オリンピック開会式にパントマイムを披露したガーマルチョバがやってきます。詳しくは学び広場新見で72-6200までお問い合わせください。次は新見24時間安全安心相談ダイヤルです。電話は0120-337-089で相談は年中無休です。詳しいお問い合わせは健康医療課72-6130です。次は休日診療のお知らせです。8月11日金曜長谷川記念病院、8月13日日曜新見中央病院、8月14日月曜日通常診療、各医療機関にお問い合わせください。8月15日火曜太田病院、8月20日渡辺病院、8月27日新見市休日診療所かっこ内科、長谷川記念病院、9月3日日曜日新見中央病院となります。詳しいお問い合わせ先は健康医療課72-6130です。ここまでは新見の岡崎でした。